栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も新小山市民病院脳卒中センター長の亀田智明先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、新小山市民病院脳卒中センターの亀田です。よろしくお願いします。
今週は脳卒中の最新治療の常識についてのお話です。まあ、医療は日進月歩、どんどん、ね、新しくなっていきます。その中で脳卒中の治療にはどんな方法があるのか教えていただけますか。
はい、実は夢のような治療というものはありません。まあ、やはり脳卒中は予防が大切で有効な治療は限られています。例えば脳出血はここ数十年劇的な治療の進歩はありません。脳出血は非常に細い血管が破裂するので、そこを直接止血することはできないんです。血圧を下げて血腫が大きくならないように見守る、そのようなことぐらいしかできません。もし血腫が巨大で生命の危険があるときは血腫を取り除く手術もすることはありますが、出血で損傷された脳は元には戻らないので、大きな後遺症が残ってしまいます。くも膜下出血は太い血管にできたコブ、動脈瘤が破裂して起こります。破裂した直後はまだ薄皮1枚で止血されているだけなので、もう1回破裂しないように止血のために手術をします。カテーテルを用いてコブの中に金属コイルを充填させたり、開頭といって、手術で動脈瘤に直接クリップをかけたりして再び破裂するのを防ぎます。脳卒中で最も頻度が高い脳梗塞も基本的には再発予防です。いわゆる血液サラサラにする薬や血圧を下げる薬で再度血管が詰まらないように予防します。これまでは詰まってしまった血管というのはどうにもできないので、ずっと治療法のない病気というふうに脳梗塞は言われてきました。なったらもう仕方がない、リハビリして次に備えようといったような状態だったんです。それが最近になって、ついに詰まった血管をもう一度開通させる、そんな治療ができる時代になってきています。
最新治療についていかがでしょうか。
はい、一つは血栓溶解療法といって詰まった血栓を溶かす薬を点滴する治療です。ざっくり言うと最強の血液サラサラ薬です。今までは一度できた血栓はどうにもならず、せめて再度血栓ができないようにという予防の薬だけだったんですが、詰まった血栓を直接溶かせる薬ということで、革命的な治療です。これが2005年ぐらいから広まってきました。ただし弱点として、最強の血液サラサラ薬なんで反対に効きすぎて出血してしまうということですとか、それから大きな血栓ですね、つまり大きな血管が詰まると重症脳梗塞になってしまうんですけど、これに対しては効果が弱いということがありました。これがずっと課題であったんですが、そこから10年経って2015年からですね、急速に広まっているのがカテーテルを用いた血栓回収療法というものです。カテーテルという細い管を足の付け根から動脈を伝って脳の血管を詰まらせている血栓のところまで進めて、そこから直接血栓を吸引したり、ステントという金属器具で絡め取ったりします。当初はなかなか血栓を取りきれなかったんですが、近年道具も技術も進歩してですね、治療成績が向上してきています。
なるほど。そういった最新の治療というのはどんな脳卒中でも対応できるんでしょうか。
はい、そもそもですね、最新の治療の対象になる人は実は脳卒中全体の 5% 程度しかいらっしゃらない。
5% 程度、はい、その理由についてもいかがでしょう。
脳梗塞でかつ太い血管が詰まった重症の方のみに適用があります。軽症でそもそも太い血管ではなく細い血管の場合にはカテーテルを上げることはできませんし、リスクを冒して治療する必要がないという場合があります。それだけでなく、時間が経ってしまったためにもう手遅れで治療できないということも起こります。どうしてそうなると言いますかと言いますと、血管が詰まってもですね、神経が死んでしまうには少しだけ時間差があります。つまり血管が詰まって神経がまだ死にきってはいない、そのわずかな時間に治療できるかどうかが重要になります。できれば3時間以内、半日以上経つと厳しくなってきます。そのためできるだけ早く受診しましょうと言われるようになっています。
なるほど、時間との勝負になるわけですね。はい、脳卒中の予防が非常に大切ということなんですが、普段の生活の中で気をつけるべきこと、どんなことでしょうか。
はい、もう誰もがですね、アスリートのようにストイックにトレーニングしたりですとか、修行僧のように食事を極端に制限するというのは現実的には難しいと思います。 健康診断で何も引っかかるものがないという人は現状維持でいいと思いますし、引っかかるものがある人はそれにフォーカスして生活するというのがいいと思います。高血圧があれば塩分を控えて、体重が重ければ減量して、タバコを吸うのであれば禁煙にチャレンジして、個人的には栃木県は非常に車社会ですので、できれば近くのスーパーやコンビニに行くときはなるべく車を使わずに歩いたり自転車に乗ったりするようにするというのではないかというふうに思います。これはまたさらに個人的なことですが、食事ではもったいないという意識というかですね、残さず食べるという美徳を捨ててですね、残す勇気っていうのも心がけるのもいいんじゃないかなというふうに思っています。
確かにそうですね。やはり今皆さん長生きをする方がとても多いので、どうせ長生きするんだったら好きなものも食べて元気に長生きしたいので、普段の日常生活をちょっと見直すということも大事ですね。
はい、おっしゃる通りだと思います。
はい、今週も新小山市民病院脳卒中センター長亀田智明先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。